キャスト QR 文化放送 JOQR。
CM ディレクターの中島真也です。
文化放送アナウンサー立谷遥です。文化放送中島真也土曜の穴、ゲストコーナー深夜の部屋をお聞きください。
中島真也土曜の穴。
今日のゲストはエッセイストの酒井純子さんです。改めましてこんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
まあ、あの時代を鋭く観察するエッセイで人気ということなんですけどもね、酒井さん、我々、男子はそんなに僕親しんでないんですけども、はい、女性の皆さん結構ね、
ありがとうございます。
ものすごく共感を持って、受け入れられているそうなんですが、今日はもうこれは男女関係なくです、家族についてお話をいただきたいなというふうに思います。
はい、まずはプロフィールご紹介いたします。酒井純子さんは1966年東京都のお生まれです。高校生の頃から雑誌オリーブにコラムを発表するなど執筆活動を始められ、立教大学をご卒業後広告会社勤務を経て独立。2004年負け犬の遠吠えがベストセラーとなり、負け犬はこの年の流行語にもなります。それから15年後の今年、新たに出版され話題になっている本が家族終了、集英社から販売されています。
はい、あの負け犬という言葉がすごく流行したのは15年も前なんですね。
そうなんです、もうあっという間に15年が、
ついこの間感がありますけれどもね、すごいな。で、その後今話題になっているのが家族終了。家族終了ってっていうふうに思いますけど、結構パンチの効いたタイトルですけど、
そう
ですね、どういう意味でもってこういう、
負け犬の遠吠えという本はその当時30代後半で結婚してなくて子供もいないっていう、まあ、自分自身の立場を負け犬というふうに表現したんですけれども、それから、父が他界し母が他界しとうとうこう、まあ、兄弟兄がいたんですけど、はい、兄も他界して気がつくと本当に家族が終了していたという、もう自分の状態をそのままあのタイトルにした本なんですね。
なるほど、確かにお父さんお母さんご兄弟いないと家族は、
そうですね、
家族とは言わないですね。で
自分は、はい、まあ、今も結婚していなくて子供もいないので、はい、まあ、いわゆる普通の意味で家族というふうに言えるメンバーが本当にいないということで、
ソロになったということですね。
そうなんですよね、
はい、まあ、あの結婚されていれば新しい家族ということでね、
はい、
またはお子さんなんかがおられる場合は確かに家族が増えたみたいなことを言いますけれども、まあ、それがない方も結構おられると思いますけども、うん、確かに終了するということがあるんですね。
今結婚なんっていうふうにも言われてますけれども、で、一人でも生きていけるっていうのは確かなんですけれども、だんだんこう自分が生まれ育った生育家族っていうものはいずれ、私の場合は早い方だとは思うんですけれども、亡くなっていくっていうふうな、そういうお知らせという意味も含んだ本ですね、
うん、そうか、いつかはね、一人になるということですね。どういう感じでした、自分の家族が終了したわというふうに酒井さんがお気づきになった時は。
終了したっていう時は、本当に、そこからジタバタしてもしょうがないので、した時は割ともうすっきりというのもなんですが、
したんだと、
覚悟を持って受け止めたんですけど、このまま行くと終了しちゃうんじゃないかしらっていうふうに思った時が一番こう愕然としたというかですね、はは寂しい気持ちになったっていうところありますね。
最後にはお兄さんが残られていたんですが、その兄お兄様がいらっしゃらなくなると終了なんだという、
そうですね、
その時が一番
兄、3つ離れてたんですけど、まさか自分より先にみたいなことは思っていて、できっと一緒に置いていってあわよくば兄に見取ってもらおうみたいなことを思っていたら、なんとこんな早くとか思って、でそうですね、友達もいれば私は一緒に暮らしてるパートナーみたいなものもいるんですが、 まあ、自分と一緒に生まれ育った姉がいなくなるということは、自分のこうもともと育った家族の中での思い出話みたいなことができる人がいなくなるんだなっていうことをこう気づいた時に、こう一抹の寂しさみたいなものがありましたね。
まあ、それを機に改めて家族というものについてお考えになったということなんですが、はい、この令和の時代ですけれどもね、日本の家族がどういうふうに変わってきているのか、キーワードを挙げながら酒井さんにお話を伺いたいと思います。まずはこちらです。
パパ愛してる。
パパ愛してる、気持ち悪いとか思うんですけどどういうことなんですか？
あ、これはですね、何年か前に草津白根山が噴火したことがありましたよね。はいはい、でその時のニュースを見ていて、あの確か本当に噴火してる最中のゴンドラの中で、うん、若い男の子があの家に電話をして、うん、まあ、今非常に危険な状態になってるっていうことで、あの命を危険を感じたんだと思うんですが、でお父さんに対してパパ愛してるって言ってたんですね。でその時あのその映像をニュースで見て、あ、この感覚は私の世代にはなかったなってすごく強く思って、
うん、
たとえあの、まあ、そういう危険な状況で両親に電話をしたとしても、愛してるって言葉がとっさに出なかったんじゃないかと。自分だったら、中島さんだったらどう思われます？
いや、あの映画とかで、I love you って言ってね、
はい、
西洋の方で、お母さんに向かってとか愛してるっていうのをしょっちゅう言ってるんだなというのは見てたんですけど、自分たちは言わないなと、はい、
そうなんですよね。
でしかもパパにはあの尊敬してました、本当にありがとうございましたと言うかもしれませんけれども、パパ愛してるってパパに向かっては言えないですよね。
私ももし自分の命が終わりそうだとしても、愛してるっていうボキャブラリーはなくって、
ない
ありがとうとは言ったかもしれないけれども、
うんうんうん、
ですごく今の若者ってあの両親と仲が良いなと思って、その愛情表現を素直にできる世代が今登場しているんだなっていうのをしみじみ感じたんですね。
なんか上下関係みたいなものはね、あったんですけども、それがフラットに近くなってるってことなんですかね。
そうですね、あの多分そういう若者たちを育ててるのがまさに私の世代だと思うんですけれども、うんうんうん、自分の大学時代のクラブなんかの後輩を見ていても、こう平気に母と息子がハグをしたりしてるんですよ。うんうんうん、でその私は子供がいないのでそういう図を見るとびっくりするんですが、うん、同級生なんかに聞くと、まああるんじゃないみたいな感じなんですね。
はなるほどね、親子で、愛してるよって言ったりハグをするという、
うん、
友達、まあ、ハグっていうのは本当ここ数年で結構するようになりましたよ、僕も。
あ、そうですか。
お子さんと、
うん、お子さんちょっとじゃなくて友達とか知り合いとかと、もちろん海外のありがとうとか、もう本当にちょっとした、じゃあ明日ねとか言って、
はい、
ハグって全然しなかったのが最近僕しますよ普通に。
それは何かするようになったきっかけとかがあるんですか？
ないんですけども、やっぱり海外で仕事をした時に必ずそういうことがあるわけじゃないですか、向こうの、スタッフたちとやる時、それっていいなと思ったし、うん、でハグしますっていうあのボランティアあったの知りません？
あ、はい、ありましたね。
あれきっかけでハグっていいなというふうになっていったんですけどね。
なるほど、じゃあ震災後ですよね。
そうです、そうです、震災後です。やっぱりそうやって人と人がこうやって生きてるっていうことがね、はい、さて、次のキーワードに行きたいと思います。日本の家族はどう変わってきているか、続いてのキーワードはこちら。
呼び名は体を表す。
ん？これどういうことなんですか？
あ、日本の家族の在り方っていうのをこの、あの本の中で考えていったんですけれども、やっぱり昔我々世代が子供だった頃の呼び方ってやっぱりお母さんとか言っていたわけですけれども、はいはい、なんか最近は母親のことを例えば純子っていうお母さんだったとしたら純子とか純ちゃんとか呼んでる息子がいたり、うん、やっぱり呼び方がもうフラット化してるように 思うんですよね、うんうんうん、で、まあ、うちの家族で考えると子供の頃はお父さんお母さんって呼んでいたのが兄が思春期を迎えるとなんか親父を袋に変化していったりとか、うん、そういう呼び方が成長に応じて変わっていくっていうところがあったんですけど、うん、多分今お袋とかって死語になってるような気がするんですよ ね、お袋の味とすら言わなくなったような気もして、うんうんうん、だからそれはもともと子供の頃から親子関係が上下関係じゃなかったからいちいちこう変える必要がなくなってきてるんだなと。
上下関係ではなくなってきてるということなんです ね、 今ね。
多分昔はもう厳密お父さんが一番偉くて、うん、でお母さんはサポートしてみたいな、うん、そういう家族の中でのヒエラルキーみたいのが確実にありましたし、で子供よりは大人が偉いとかそういう家族の中がこうね縦社会だったと思うんですけれども、うんうん、
じゃなくて、
うん、結構それが横並びになってきたなというのが呼び名から感じられますね、うん、
あ、じゃあ今のヤングが結婚して夫婦になっていったらまた呼び名変わっていくんでしょうか ね、うん、
ねだってサザエさんを見ていると、うん、船さんは波平さんに対して敬語なわけですよね、
うん、ですね。
でも若い世代のサザエさんとマスオさんはタメ口で喋ってるんですよね、うん、
なるほど。
だけどそこに世代差があるわけで、多分私たちなんかはサザエさん感覚で喋ってるんだけれども、うん、もっと若い私たちの子供世代だとさらにまたそのフラットさっていうのはぺったりしていくんじゃないかなと思います。
楽しみですね。
そうなんですよね、
どうなっていくのかなっていうのは。
日本 の、 男言葉女言葉とかも本当になくなりつつあるし、うん、あ、敬語のあり方とかもこれから結構変わってくるんじゃないかなと思います。
はい、深夜の部屋、今日はエッセイストの酒井純子さんにお話を伺っています。日本の家族はどう変わってきているのか、続いてのキーワードはこちらです。
世襲の楽しみ。
世襲の楽しみ、世襲ってありますが、うん、それ楽しみなんですかこれは。
いや、そういうふうにフラット化してきてるとは言いながらも、うん、意外に日本の伝統的な家族の在り方みたいなものに対する愛っていうのは消えないなっていうふうにも思っていて、うんうん、それは例えば今回 の、 平成が令和になったっていうこともありますが、はいうんはい、あの時みんなものすごくその代替わりっていうものを楽しんで、
うんうんうん、
天皇家っていうのは代々続いている古いお家なわけで、そういう脈々と続いていく一家の系譜みたいなものをみんながすごく、
まあ、お祝いしましたよね、
喜んだっていうのがあったと思うんですね、うん、あと、まあ、歌舞伎の世界ですとか、
うん、
あとずっと続いてる創業家一族が経営陣になってるような企業っていうのも、う
ん
う
ん、キーワードありますよ僕の近くにも、ねはい、
でなんだかんだもう一時はその創業者一家ではない人が社長になったとしても、なんか業績が悪くなるとその一族からまた社長が出てきて、
うんうんうん、
なんかそういうのをみんなが、その名前のもとに社員の人たちがまた団結してみたりとか、うん、あ、意外とみんなそういう一族経営とか、
うん、
続いていく一族っていうのは、うん、結構その最終的な部分では好きなんじゃないかなと、その底力みたいのはすごく感じるんですよね、うん、
まあ、議員さんとかはねパッとではなかなかできなくて、うん、力のある議員さんになってくるとやっぱりお父様おじい様からってかありますけども、周りの人がそれを結構、大事にするっていう面が日本人にあるということなんですね。
そういう政治家世襲反対とか言ってみても、うん、なんだかんだそういう世襲議員が続いてる地域っていうのも結構多いわけで、うん、
先ほどの家族の呼び名がねフラットになっていくっていうものがあればあるほど、はい、そういって一つ筋の通ったものに対してのリスペクトみたいなのが、うん、反作用的に生まれたりもするんですかね。
そうなんだと思います、やっぱり何かフラットになっていくと結構考えて付き合わなきゃいけないっていうところがあると思うんですが、上下関係で上の人が絶対に偉いみたいな風になっていると、その面倒くささからが こう逃れられるっていうところはあるような気がするんですよね。
その通りですね、うん、逆に言うとそれをずっと続けてる企業は思考停止になるんですけれどもね。
そう思います。
もう考えずに従うだけになってしまうので自分のアイデアでものを考えるということの癖っていうのはフラットな方が出やすいんでしょうけれどもね。
多分こう右に行ったり左に行ったりっていうのを繰り返しながらなんか進んでいくのかもしれないなと思います。
はい、最後のキーワードはこちらです。
新しい家族。
新しい地図というのはあるんですけれどもね。
そうですね、
まさに新しい家族もなんかそういった新しさを感じるんですけど、どういうことでしょうか。
私自身がそういうふうに家族が終了して、うん、今はまあ、婚姻関係を結んでいない男性と一緒に住んでいるわけですけども、はい、
ま
あ、昔だったらそれ内縁の夫とか、
はい、結構なんか
締めっぽいイメージがあった関係性だと思うんですが、はい、周りを見ると今結構そういうカップルが多くて、
私も何件か知ってますけどね、はい、
で特にまあ中年以降だと、まあ、今更こう法律婚をする意味合いがあんまり感じられないみたいな風になってきているんですね。あとは、まあ、例えばその、まあ、男女が住まなくっても男同士であったり女同士であったり、またそれが性愛の関係があるとは限らない、うん、普通の友達同士で生活の感覚が合うから住んでいるとか、従来のこう伝統的な家族とは違う形で、うん、一緒に住む人たちが増えているなと思って、やっぱりその法律婚をするっていうのはかなりハードルが高い、うん、ものすごく努力しないとそういうふうにできなくなってきているっていう現状を考えると、まあ、これからは結構そういう新しい家族の形を選ぶ人が増えてくるのかなというふうには思います、う
ん、まあ、よくパートナーがいるっていう言い方されますけどね、パートナーなんていうのは、そんなに家族については言ってなかったですけどね、はい、パートナーとして生活していることが新しい家族のスタイルになっていくんだよっていうこと、まあ、それは確かにこれから増えるでしょうね。考え方はこれだけ少しフラットになってきてます。
そうですね。
でも若い女性とか早く結婚したいって思ってる方も増えてるらしいんですが、これはどう捉えればいいんですかね。
やっぱり結婚するのがっていうのはぼーっとしてたらできないんだっていう考えがすごくみんな今の若者たちは分かってきていますし、うん、やっぱり震災っていうのも一つのきっかけにあったと思うんですが、はい、何かあった時にやっぱり一人だと心細いので早く結婚しておきたい、で人生計画をすごくしっかり立てて、うん、何歳までに子供がいて、キャリアプランっていうのを立てていくっていうのが若い女性すごくしっかり考えているので、その辺でやっぱりいい条件で自分のライフプランに合わせた結婚をするためには早いうちに相手を見つけておきたいっていう考えをしっかり持ってる人が多いですね。
男子もそんなこと考えてるんですかね。
と思いますけど ね、
まあ、言ってみれば僕から言わせればちゃっかりしてるなと思うんですけども、うん、でもやっぱり自分の命をね守っていく、やっぱり天変地異からも守っていく一つのベースを求めるという動きは、うん、震災以降出てきてるんでしょうね。
そうですね。我々、まあ、負け犬世代みたいな人はその辺、うん、なんかまあ特に努力しなくても結婚とか自然にできるものなんじゃないのって思っていたら、うん、いつの間にか40代になって50代になってみたいな人が結構いるので、
あ、そうか、
そういう上の世代を見て、ああはなりたくないなって思う若者がやっと出てきたんだ
って。どっちがまあ、新しい家族の形に進むのか、そうやってですね、古来あるような結婚のスタイル、計画的に人生を送っていく、これはまあ混在していくでしょうね。
そうですね。
ちゃっかり派とちゃっかり派っていうのは別ですけどもね、うん、なんかこうちょっとフリーな形で新しい
性格によっても、そういう今までになかった家族形態を好むような人もいれば、 伝統的な家族を作りたい人もいるでしょうし、
まあ、それが選べるというのはいいことですよね。
そうですね。
これまでは家族にならなきゃおかしいということでしたから、なんで男同士で住んでるのっていうような、この世間の白い目っていうのがあったんです、それが、徐々に解消されていて、いろんな選択肢ができるのは僕はいいことだと思いますね、
だからフランスみたいにパックス制度みたいなものが日本にもあった方が、絶対法律婚をしないと子供を産んだら変だみたいな風にはならないので、まあ、そういう少子化とかにもプラスの方向になっていくんじゃないかなと思います、
まあ、ちょっとここでパックス制度をお伺いしている時間がなくなりましたけれども、ご紹介の方を、
はい、酒井純子さんの本家族終了は集英社から販売中です。
これ別に家族が終わるだけの話ではなくて、これからの家族ということですよね、
はい、
最後に酒井さん、家族について考えてみて、今はどんな感想を持たれてますか？
そうですね、私はやっぱりできるだけ家族の形がいろいろ選べた方がこれからの人が楽に過ごしていけるんじゃないかなと思っているので、もちろん法律婚もあればいろいろな形も選べるような世の中になっていけばいいかなと思っています。
ありがとうございます、深夜の部屋、今日のゲストはエッセイストの酒井純子さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
中島シニア土曜ノーアナ
文化放送 FM916 AM1134 中島シニア土曜のアナ、6月8日放送分の深夜の部屋をお聞きいただきました。中島深夜土曜の穴は毎週土曜日午前11時から午後1時まで生放送でお送りしています。次回のゲストは香取慎吾さんです。生放送でも聞いてくださいね。